証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。よろしくお願いします。そして今週のゲストをご紹介しましょう。今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日28日水曜日、東京株式市場で日経平均株価は大幅に反落し、前の日と比べ388円56銭安の27,581円66銭で終えました。一時下げ幅500円を超える場面もありました。そして何といってもちょっと中国心配ですね。
ここ3日間ほど、まあ、昨日おとといかなり下げて、はい、でまあ、ちょっとまたね、もう中国共産党がかなりちょっと市場の予想を上回るようなね、まあ、資本主義への挑戦とか第二の天安門かとか言われてるんですけど、まあ、そこまで深刻かどうか別として、やっぱりもうその共産党の体制維持のためにはもう全部、まあ、資本の論理をひっくり返したわけですから、これは大変だと。で、まあ、中国株やってたらあのファンドとかに聞いてもかなり困ってるみたいで、まあ、アルケゴスみたいなとこがね出てきてもおかしくないと。ちょっと下げ幅が土井さんって強烈すぎるんで、まあ、そこら辺ね、今日は土井さんゲストに来ていただいたんで、はい、どういう風に見ておられるかじっくり聞いてみたいと思ってるんですけど、
はい、この後じっくり伺っていきましょう。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで約定代金の 0.495%、最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ今日のこの時間は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんに投資のヒントについて伺ってまいります。土井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日まあ、中国株下がってるんですけども、はい、先週までの状況 でアメリカ株、まあ、比較的堅調という中で、バイデンさんが何を考えているかっていうのを見るために、はい、アメリカの失業率と S&P の、チャートを用意して、まあ、これが1ページ目の資料になるんですけども、まあ、世界の人権とかですね、アメリカの中のその貧富の差とか、まあ、そういう細かいことは置いといて、うん、彼が今一番考えているのは次の中間選挙でいかに勝つか。
まあ、絶対勝って もうそれだけですよね。
で、これ結構もうすぐな話なので、はい、かなり深刻な状況なんですね。で、何が深刻かっていうと、失業率が高いままだと、与党は中間選挙負けるんですよ。 でここに
それは過去のデータから失業率高いと勝てないっていうのも出てるわけですね。
まあ、あの投票に行く人のここ、まあ、心理状況を考えればそうで、不満があれば当然反対側に入れるっていうことなんですけども、うん、こちらのチャートで矢印のところが大統領の選挙で、その間の2年に1回は中間選挙があるの で2008年にオバマさんがリーマンショックの直後に当選してるんですが、あのすぐ熱が冷めて2年後に失業率が高いともうボロボロに負けるんですよ民主党が。でもう一回やっぱオバマさん個人的に人気があるんで大統領選は勝つんだけれども、その次の中間選挙2014年もっと負けるんですね。でもこの辺からもうこれはダメだってことでトランプ当選の下地ができちゃうわけですね。でそれでトランプが当選して、でトランプがどうなったかっていうと、まあトランプの場合は本当は失業率も下がったんだけれども、まあ、やってることがむちゃくちゃだったんで、まあ、とはいえあの失業率がある程度まあ下がってるんで、上院の過半数は維持できたという状況だったんですけども、でバイデンさん当選しましたと。で2022年の選挙の時にどうかっていうと、で今のこの失業率っていうと民主党惨敗の時の2014年のぐらい、あるいはオバマさんが当選してリーマンショックの直後にひどくなってきたぐらいの水準なんですね、
は
い、
あの7月2日に発表した6月の失業率は、
はい、今は給付金があるから働かないっていう人もいるって言われてるんですけども、まあ、それで給付金切ってこの失業率だったら、まあ、中間選挙はボロボロですね、
まあ、9月ぐらいからね給付ももう切られていきますからね、
はい、でこうなったらバイデンさん的にはどうするかっていうと、これを下げなきゃいけない。で下げるためにはどうするかっていうと、景気を良くするか財政支出を増やすしかないんですね。彼のこの頭の中のそのウェイトを考えると、あの金利を上げて株価を下げるとかそういうのはなかなか難しいっていうのがこの表から分かると思うんですよ、うん、でそうなってくると、まあ、株にはプラスになってくるんですが、じゃあ金利が上がったら株価がどうなるかっていうのが次のページですね、
はい、
米国債の10年利回りと株価っていうあのチャートを用意したんですけども、でこれこの前の時にちょっとお話したんですが、長いスパンで見ると金利が上がってるから株価が下がるってわけじゃなくて、景気がいい時は金利が上がっても株価が上がってくるんですね。で長いトレンドはそうなんだけれども、急に金利がポンと上がった時はやっぱりびっくりして株価下げるっていうのが、まあ、いつものパターンで、まあ、
感触を起こしちゃう。
そうなんです。で今回も、ちょうど2011年の1月ぐらいから金利がブーンと上がってきたところで、3月にバーンと下げてるじゃないですか、うん、この灰色のあたりですよね、金利上昇株価下落で、その後なぜかみんな忘れたかのように、まあ、一応金利も下がっていって株価も上がってるんですけど、でここのところで、まあ、トレンドがそんなに悪くない、上げトレンドにあるっていうの中で、まあ、金利が上がったらあの一瞬は下がるけど、まあ、そんなに心配しなくていいと、逆に買い場探せるなっていうのがまだ今の状況で、先ほど その中間選挙負けそうだっていうのがあるので、うん、バイデンさんは無理はできないというのがアメリカの
状況です、ね、もうだけどばらまきまくるんじゃないですか、これからまだまだ。
いや、そうしないと選挙勝てないので、まあ、これからこの後のスケジュールで実はあの債務上限に引っかかりそうだっていうところもあるんですけどはいはい、はい、そこもなんとか乗り切ってもっと使うしか手はないというふうに思います。
さらにばらまくしかないということですよね。
でただまあ忘れちゃいけないのがトレンドですよね。で株のトレンドを見ておくと、アメリカ株 S&P の週足で見たのがその次のページの、これは私がいつも見ているパラボリックで、うん、またこれかよって感じなんですけど、はい、あのアメリカ株は、1週間先その先週ですね、売りシグナルが一瞬出たんですけど、また買いに変わって、でまた今日もちょっと下がったんですけども、基本的にはずーっと上がってます、
うん、
あのコロナショックで底つけた後一瞬ちょっと調整しても基本的にずーっと上がってるっていうのが米株の S&P500、まあ、S&P500 ってことはアメリカ株全体って言っていいと思うんですけど、これがこんな状況です。でその次のページがハイテク株中心のナスダック100、
うん、
でナスダック100昨日大きく下げてるんですけども、この4ページのナスダック100を見ると S&P よりもっと強いんですよね。もうずーっと
めちゃくちゃ強いですよね。
で基本的に押し目っていうのが3月ぐらいに一瞬あったぐらいで、ここであのパラボリックが売りに変わって、まあ、でもその後 もう基本的にずっと上がってるというのがナスダック、
ね、金利がだから一瞬上がった時売られただけで、あとは上げっぱなしでしょ。
でその金利も、まあ、先ほどのように景気のいい時は騙しみたいになるので、まあ、こういう米株はやっぱり強いなと、うん、じゃあ翻って日本の株はどうかっていうのが、はい、
どうなってるんですか土井さん、質問が多いんですけど、
基本的には、経済が正常化してくるとその国の体力 まあ、磁力、これが出てくると思うんですね、うん、で先進国で人口が増えてるってアメリカしかないので、うん、ヨーロッパと日本っていうのは川の流れが逆に中に来てる中を一生懸命探していくっていうか動いていくみたいな、そんな状況なんで、アメリカよりどうやってもやっぱ遅れていくっていうのからしょうがない。だそれが出てくると、あの日本の場合はじわじわじわじわまあ下がっていく、あるいはあんまり上がらない。でそれに加えてワクチンが遅れてたので、うん、日本の株はまあ見た感じの5ページにあるように週足のトレンドを見るともう3月から下がりっぱなし、ここで買っちゃいけないよっていう感じなんですよ。だから昨日のドーンと下げた時も別に驚くことなくて、だって今下げトレンドでしょと。
まあ、パラボリックずっと売りっぱなしですからね、これね。
はい、これを見て、日経って非常に簡単で、去年のコロナの3月の時から4月ぐらいから買いシグナルが出て、基本的にはずっと上げてたんですけど、もう今年の3月でおしまいということなんで。
そうすると土井さん的にはパラボリックが要点しない限りは、買いシグナル出ない限りは触らない方がいいってことですか。
流れに逆らって頑張る方はいいと思うんですけど、流れに逆らいたくない人は、はい、
なるほど、
まあ、流れに逆らっても勝てる人は勝てるんですよ。上がるものはあるので。ただ
インデックス的には辛いと、
はい、全般的には辛いと。で同じことが中国株にも言えて、はい、次がハンセンなんですけど、ハンセン指数で見ても基本的に中国株は厳しい状況のままです。で日本株とやや似てるんですが、3月から基本的には下げトレンド、だからこの下げトレンドの中で、探していくときにはいい銘柄があるかもしれないですけど、一つは香港の、まあ、なんていうかな、金の卵を共産党が殺しちゃったので、うん、もう金の卵じゃなくなっちゃってるんですよね、うんうんうん、でそこを締め付けたら今まで良かったその香港株の特色がなくなっていくので、それはなんて言うんでしょうね、ちょっとこう番組が話でしてたんですけど、ワンマン企業のすごいワンマンの社長が普段細かくガーッと細かく言ってるのにお前ら何自発的にガンガン働かないんだっていうのと同じ状況が香港にあると。あ、その中で香港株頑張れって言ってもなんか頑張ったら逮捕されちゃうみたいな感じになると、
そうですね、かといって自発的に動けば逮
捕、そうなんです。だからそういう意味ではハンセン指数っていうのは、まあ、トレンドで見ても厳しいかなと、まあ、このとはいえハンセンもトレンドが回転しているときはあるので、まあ、そこになってから選んだ方がやっぱり流れに逆らわなくていいかなと。
ダックスとか FT100 に比べてもやっぱりアジア弱いですよね。
まあ、ヨーロッパ株もとはいえ日本と同じようなところがあって、
うだうだはしてるんですけど、むしろだからアメリカ一人勝ちでしょこれ。
そうですね。でそこはやはり先進国の中で唯一人口が増えてるっていう強み、それからガーファを抱えてるっていう強み、その辺はアメリカの方が競争力もあって強いっていうのはやっぱり、まあ、ファンダメンタルとしてな違う流れ変わってないと思うんですよね。でここからなんですけど、ここからの主要スケジュールを書いたのが次のページなんですが、で、まあ、都議会選終わってあんまりサプライズなかったと。で自民党やっぱりちょっと弱いねというのはあったんですが、まあ、FOMC もそんなサプライズなくて、で今後どうなるかっていうと、まあ、オリンピックはまあこのままなんとか、患者増えたとしても、まあ、途中でやめるオプションないと思うんで、やると。で終わった後ぐらいに問題なのがこの米国株の米国債務上限復活ってやつで、2011年に議会でうだうだ揉めた時に世界中の株がドーンと下がって、であたあたおたしながら戻ったっていう状況があったんですけども、まあ最悪 共和党がごねればこれがもう一回起こると、う
ん、でもなんやかんやで通すのは通すんでしょ結局。
最終的に通さないと株が下がって大変なことになるので、うん、通すことは通すんですけど、でもニュースでこう政府職員の給料払いませんでしたとか出てくるわけですよ。
あれ平気でやりますからね。
そうなんです、まあ、法律なんでしょうがないっていうんで
いや公園とかも閉まってるんだよ本当に。
それ国立公園入れなくなります、
信じられないですけど
まあ給料出ないからしょうがないとか言ってどんどんクビになっちゃうんですけど、
そうですね、
いや本当に平気でやるんだって。
だそれを考えるとこれちゃんと解決しないとやばいなっていうイベントなので、これがあります。でこの前にジャクソンホール会合があって世界中の中央銀行がまあ密談するわけですけど、まあ、ここまで公に密談するっていうのはなんですけど、
密談
先ほどの 中間選挙の状況があるとあんまできないなっていうのが、まあ、ここではありますね。
これそうすると土井さん、ジャクソンホールまでは FOMC ももう関係ないってことですか。
一応利上げの方向性を出すだろうって言われているので、そうするとマーケットがやっぱりまた下げる理由を探している中にいい材料を与えちゃうんで、うん、まあ、ちょうど7月8月荒れる相場のところにその金利上げるっていうとマーケット下げやすくなると思いますね、うん、まあ、でも下げたところで拾えばいいので、うん、その後どうせまたみんな忘れて10月11月から上げ始めるパターンがある
んで、毎年のパターンですね、
うん、そこはちゃんと、まあ、うまくタイミングよくいいものを探して特に米株拾っていけばいいと思うんですね。で、日本株の問題は結局総裁選いつとか衆議院いつ解散するのって一言も出てない
じゃないです
か。
そうなんですよ
あれパラリンピック終わるまで出さないのかっていう感じなんですけど、多分出さないと思います。引きずるだけ引きずって、で今もワクチンが第1回接種が30後半ぐらいまで来てますかね、うん、で2回も25ぐらい超えてきたので、頑張れば頑張るほど菅さんに有利なわけですよ。
後ずれ刺すほどね。
そうなんですね。だからもう何を言われても10月じゃなくて11月に持っていければより勝てる可能性が上がるんで、今やったらもう惨敗じゃないですか。それはやりたくないですよ
ね。だから同意さんの読みとしては最後はじゃあ自民党勝つってことなんですか。後ずれ刺して、
後ずれしたら負けにくいと思いますよ。今やったら勝てる見込みはないですよね。
まあだけど対抗馬の野党もね、なんかすっとしたところ
そうなってくると、うん、公明とか中間の政党が割と力を持ちやすくなるので、まあその何ていうんですかね、で民主派みたいな人が勝たないにしても自民がいろんなところで負けていくっていうのはそれはありえるんで、そこは避けたいところじゃないですか。
土井さん的には政局が株価に影響を与えるというよりは、自民党がとりあえず負けなかったら今の路線で行くからいいという話。
そうですね、自公で過半数割れはないとは思うんですけど、うん、ボロ負けしなければ、であと総理大臣がコロコロ変わる国ってやっぱ株価弱いので、
弱いですよね、
そこはちょっと避けたい、まあ、私から避けたいと思って変わるものは変わるんですけどまあそこのところはちょっと痛いなっていうのは思いますね。でこんな中でとはいえ探すものは探していきましょうっていうのがいつもの銘柄なんですけど、はい、まず6月30日に出した銘柄を振り返ってみると、それがその次のページなんですが、は
い、これほとんど上がりましたよ。
なかなかこの厳しい相場で頑張ってくれたんですけど、やっぱり S&P が若干弱くなってきたのでバリュー株弱かったですね。でバンクオブノバスコシアは割安株だったので、この中で下げ幅がまあ 5% 弱だったんですけど、これはもうちょっと今タイミングじゃないなっていうんで、まあ何年か持ってれば儲かるんでしょうけど、まあ、ちょっと外した方がいいかなと思います。でダナハは M&A うまい非常に強いバイオ系の会社で、まあバイオ版の日本電産みたいなもんなんですけど、うん、買った会社を非常にうまく変えていくんですね。でこの会社高いなと思ったんですけど、さらに上がりまして、
はい、
ガンガン来てると、はい、これはまあ継続と、
はい、
で NVIDIA は分割の後、まあ、若干弱い局面もあったんですけど、やっぱ半導体絶好調のようなんですね。
まあ、当分半導体不足もね、解消しない
と、
ね、
まあ、もうちょっと頑張れるかなと。で株価も安くなってきたので、まあ、ちょっといいだろうと。でステッチフィックスはちょっと若干微妙なんですけど、まあもうちょっと見てみようと。 で本当に悪くなったら次ぐらいちょっと危ないかな。で東急建設は今週になってちょっと工事のなんかおかしいとこがあったって出てきて一瞬下がったんですけど、はい、まあ相対的に先週末まではよくて、で今日も戻ってるので、まあ一応丸にしてますけど、この次私出てくるのは8月11日の予定なんですけど、うん、まあその時までにもうちょっと見てみます。で塩野義はカタリストで、ワクチンっていうのを挙げたんですけど、
はい、
まあ、ちょうどワクチンのネタが出まして、うん、で塩野義ポンと吹き上がってるので
出てきましたね、
まあ、これも良、まあ、かったかなというので、こんな感じで出るの1銘柄だと思います、
うん、
で継続銘柄はどうなったかっていうと、はい、その次のページですね。で、レイセヨンは、実はこの後若干上がってはいるんですね。次の、9ページなんですけども、とはいえ先週末の段階でいくとやはりちょっと勢いが落ちているので、まあ、出た方がいいかなと。で同じようにノースロップグラマンも、まあ、基本的に防衛ってこう長いトレンドでは上がっていくんですけど、まあ、バリュー株に近いところがあるので、うん、まあ、ちょっと外そうと。でメルクはやっぱ薬で、コロナの治療薬とかこういうのがまだカタリスト残ってるんで、うん、ちょっと残しと。 で、ASML ホールディングスは、まあ、これ半導体も絶好調、
ね、
パフォーマンスも絶好調、株価も絶好調、
はい、
で動物のアイデックスラボラトリーズもこれも絶好調と、で高いのがさらに上がっていると、そろそろ分割してもいいぐらいの数字になってきてますけど、どんどん上がっていると。でクラウドストライクも、昨日はちょっと下げてますけど、先週末まではやっぱり結構上がってて、でこの辺も、サイバーセキュリティはますます必要になるし、リモートワークでどんどん必要になるというのは変わってないので、この辺も残しかなと、
うん、
でレーザーテックは、まあ、日本株全般に悪い中に引きずられてるんですけど、まあ、とはいえ業績もいいし、何せ強いので、この辺も三角とはいえちょっと様子見ですが残ってます。で累積リターンを見ると、かなりみんないい感じで上がっているので、まあ、どれを買ってもよかったかなと、
うん、
で28日の、投資銘柄なんですけども、次の10ページですかね、
うん、
で今日上げたい銘柄についてなんですが、まずアプライドマテリアルズ、こちらは、半導体がまだ調子いいん で、うん、今全体としてはこういう難しい相場の時は変なものを掴んでしまっても大丈夫なものを買いたいなと、これみんな思うはずなんですよ。
そういうことですね。
業績が良くて配当があってでかいところっていうことになるんで、この5つ選んだんですけど、アプライドマテリアルズはもう何しろその条件すべて満たすと、
うん、
でアムジェンは、これ セクターがこういう時って医薬品好まれるんですよ、セクターが。
あー、
でこういうことでアムジェンですね。でイーライリリーはこれまた言いにくい名前なんですけど、ドナネマブっていうアルツハイマー病の
下が絡まりそうですね、は
い、でこれが結構期待されてて、まあ、この前のエーザイとか出たところよりはもしかしたらこっちの方がいけるかなって言われてて、でこれそのカタリストあるんで入ってます。でラムリサーチは半導体、まあ、これもかなり独占的に強い部分があるんですね。でトヨタは日本株の中でやはり硬いし、何せ PR11 倍しかないんですよね。
外人がね
結構トヨタとかやっぱ買うんですよね。
で面白いのが5分割9月30日にするので、日本株で珍しく株価を意識してくれてる会社なんですね。
そうですね、
この辺は拾えるかな
って、まあ、トヨタはキャッシュフロー的にももうビクともしませんからね。
まあ何があってもでこの提携先を見ると日野とダイハツもあって、スバルと鈴木とマスダとも手を組んでるって、はい、何よっていうぐらい
本当ですね、
全部じゃん、見て
ほとんど持ってるようなところがあるんでこの辺は強いなという感じで、今週この銘柄挙げてましたんで、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、ここまでは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんのお話でした。ありがとうございました。
スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすいアイスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、アイスピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくはアイスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。
はい、その前にですね、
はい、
私今週の、7月31日の土曜日に、
はい、
これ投資戦略フェアエキスポ2021と、
はい、
まあ、夏のイベントなんですけど、楽天証券さんの協賛でですねセミナーやりまして、 で今日これから延長戦でお話しすると思うんですけど、楽天さんのですね MT4 に搭載できる、私のインディケーターですね。さっき土井さんパラボリック、紹介されてましたけど、パラボリックと同じぐらい粘り腰のですね順張り指標を、はい、用意して、それをね、お試し版を、楽天証券さんのお客さん専用のですね、楽天 FX 専用の、お試し版を、セミナー参加者に漏れなく、配布いたしますんで、ぜひ参加してください。
これもらうしかないですね。
まあこういう機会もうないんで、ね、もう来年までないと思うんで、ね、
すごい貴重な機会ですね。
非常にね、土井さんがさっき言ってるナスダック100とかもう痺れるような相場やってますんで、
はい、
でね、まあまあ、土井さんが言われたように今まあアメリカの方の話聞いてるともう絶対に民主党は中間選挙を落とせないって、もうそればっかりなんですよ。で最初はねトランプのいろんなことを攻めたりしようとしてたんだけど、中間選挙に勝つにはもうそんな時間ないから、とにかくばらまきばらまきで、とりあえず共和党のその反対で予算も削られてるんだけど、まだまだばらまくっつってみんな言ってんでね。まあそういう意味ではね、まあまあかなり、どういうんですか、緩和的な状況は続くんじゃないかと。
はい、
で、まあこの、投資戦略フェアの中では、注目銘柄を、
はい、
為替とね、まああとその、株価インデックス、あとコモディティの方から、まあ何月に買ってこのくらいに行けばいいんじゃないかくらいの話はしますんで、ぜひお聞きくださいと、はい、いうことですね。
はい、ぜひ皆さんご注目ください。7月31日の投資戦略フェアエキスポ2021のお知らせでした。はい、では私からもお知らせがここであります、はい、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューではリスナーの皆様にとってより有益な番組作りをするためにアンケートを行っています。アンケートは楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー番組ホームページにあるアンケートはこちらのバナーをクリックしてください。アンケートにお答えの方の中から抽選で10名様にラジオ日経特製のクオカードをプレゼントいたします。締め切りは8月4日です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ぜひぜひいろいろ書いていただければ。
そうですよね。
はい。はい、
ご意見を、はい、お待ちしております。はい。さて、この後は、YouTube ライブでの延長戦もあるんですけれども、うん、石原さん、この後の延長戦ではどんなお話を聞けるでしょう。
もうじっくりとですね、はい、今の相場の解説と、あと土井さんの方にもうちょっと中国の話を突っ込んで質問してみたいなと、いうふうに思ってるんですけどね、
はい、土井さんはこの今の中国の情勢というのを簡単にどうご覧になってるんですか。
まあ、もともと体制的に無理があるんですよね。で、はい、石原さんおっしゃったように中国っていう国は経済最優先じゃないので、
はい、
中国共産党が生き残ることが最優先なので、そうそうそうそう、別に株が下がってもみんなが不景気になってもいいんですよ。
そう、
だからそこのところの優先度合いが日本とかアメリカの基準で考えない方がいいかなと思います、はい、
うん、そうなんですよね。
そのあたりこの後の延長配信でじっくりと伺ってまいります、はい、さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、この番組では より有益な番組作りをするためにアンケートを行っておりますので、番組ホームページにあるアンケートはこちらのバナーをクリックしてぜひご意見をお寄せください。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。